これはインディープブログ様の記事です。ブログ、インディープ。地球最後のニュースと資料。より転載して読み上げ、ソフトで音声読み上げをしています。誤字脱字等。また、読み上げの際、誤読もあるかと思いますので、原文を読んでください。アクオン記。2015年12月7日の報道より、アポカリプスバグトップ NVS24。構成物質、終焉の日。インディープの前身ブログ、クレアなひとときのスーパーバクテリアの登場。という記事で、構成物質に耐性を持つスーパー耐性菌のことを取り上げたアメリカのロイターの記事をご紹介したのは、2010年8月のことでした。それから5年以上経とうとしています。その時は、最強クラスの構成物質などに対しても耐性を持つ細菌を作り出す。NDM1 と呼ばれる遺伝子の登場のことをご紹介しました。その記事では、カナダのカルガリー大学のヨハン・ピッタウト氏という医学者が、もし、この新しく出現した衛生上の脅威を無視したなら、遅かれ早かれ、医学界はカルバペネム系構成物質に耐性を持つ細菌との対決にさらされる。それらは、様々な感染症を引き起こし、結果として、医療コストの膨大な増加によって治療不能の状態に導かれる可能性がある。と、医学誌ランセットに記したことが取り上げられていました。今回の記事は、この、遅かれ、早かれ、医学界は抗生物質に耐性を持つ細菌との対決にさらされる。という戦いに、医学界が負けた。ということに関しての報道です。また、上の医学者の言葉にあります。結果として、治療不能の状態に導かれる可能性。という表現は、簡単に言えば、近代医療の崩壊。と同義とも言えますが、この兆しを感じさせるものでもあります。例えば、手術や様々な外科的治療が簡単に行えているのも、抗生物質のおかげであることに他ならないわけで、抗生物質の登場前は、どんな簡単な手術でも、その後の感染症などで危険に陥ることもよくあったと思われます。日本の手術などで、いつから抗生物質が使われるようになったのか、はっきりとした年代はわからないですが、少なくとも戦後のように思います。そして、これは例えばの例ですが、戦前の昭和、11年から戦後の昭和、36年までの25年間の帝王切開、1238例の母親と赤ちゃんの予後を比べた、最近25年間における帝王切開分娩時の母、保死亡率、術後合併症の変遷、という資料があり、それによれば、以下のようになります。帝王切開の母体の死亡率の変遷、戦前の昭和、11年、16年の、6年間の母体死亡率、9.52%、戦後の昭和、31年、36年の、6年間の母体死亡率、1.47%、と、戦前から戦後で、著しく安全性が増したことが読み取れます。もちろん、母体がなくなってしまう理由は抗生物質と関係しているものだけではないことは確かでしょうが、戦前の期間の母体死亡率は、戦後の期間の6倍以上。というのは、かなりのものではないでしょうか。ちなみに、今現在の死亡率に関しては、はっきりとした数字は見出せませんが、出産全体に際しての母体の死亡率に関しては、ユニセフの2005年の資料では、日本の妊娠・出産での死亡率は、6000人に、1人、となっていまして、これは、率にすると、約、0.0017% です。帝王切開。ウィキペディアには、手術方法の完成により、帝王切開そのもので死亡する妊婦は、ほとんどないが、それでも母体死亡率は、経膣分娩の4倍から10倍とされている。とありますので、この最大の、10倍だとしても、現在の日本の帝王切開での母体の死亡率は 0.017% と昭和30年代の80倍安全になっていて昭和10年代と比較しますと実に950倍安全になったということも言えるかと思います。これは言い方を変えますと以下のようになります。1万人が帝王切開を受けたとした場合に何人が亡くなる計算か昭和10年代は952人が亡くなった。昭和30年代は147人が亡くなった。現在は1人あるいは最大で2名が亡くなる。ということで、この例だけ見ても日本の外科的な医学手術の安全性は 信じられないほど向上したということが言えます。しかし、帝王切開はともかくして、このような近代医療の細菌との戦いにおいて、感染症などの安全性の根幹を支えているものは、ほぼ抗生物質だけだったわけです。つまり、近代医療というものは、抗生剤が効かない時代には崩壊するものであることは疑いのない部分はあるように思います。そして、先ほどのカルガリー大学の医学者が、遅かれ早かれ、医学界は耐性菌との対決にさらされる。と言ってから5年経った今、この耐性菌の問題はどうなっているのか。スパンサルドリンク。新しい耐性菌は登場するたびに強くなって現れる。耐性菌の問題のニュースは最近は頻繁に報じられるようになり、つい最近も NHK のクローズアップ現代で取り上げられていました。治る病気が治らない。抗生物質クライシス。クローズアップ現代。2015年11月17日。細菌感染の治療に欠かせない抗生物質。新薬の開発が滞る中、最後の切り札。敵存在の抗生物質まで効かない耐性菌が登場し、使える薬がなくなるという危機感が高まっている。中耳炎では、耐性菌により治りにくい患者が増加。NICU では、母親が知らずに持っていた耐性菌が母子感染し、新生児が亡くなるケースも起きている。特に警戒されているのが、CRE という腸内細菌の耐性菌。腸内に補菌しているだけでは無害だが、血液中に入って炎症を起こすと、使える薬がほとんどなく、世界中で死者が出ている。日本には少ないと考えられていたが、初めての全国調査により、この1年で1700人以上の感染者がいたことが明らかになった。というもので、2014年には、WHO は、このままでは近代医療が成り立たなくなる。と警告したことは、数千万人の死。という言葉に違和感を感じないアメリカという国のイメージ。そして、戦争や耐性菌の蔓延にさえ思う、犠牲。というキーワード。2014年5月2日。という記事で取り上げたことがありました。WHOアンティミクロビアルレポート。その報告が発表された2014年4月30日の WHO ウェブサイトより、スーパー耐性菌 NDM1 が登場して5年にして、今、近代医療の崩壊という言葉が全く絵空事でも何でもないところにまで来ているようです。実際、WHO は2050年までに全世界で累積1000万人が耐性菌によって死亡する。と予測しています。下は2050年の1年間だけの耐性菌による死者数の推測です。WHOアンティミクロビアス薬剤耐性菌世界で拡大。この2050年あたりですと、日本も含めて主要国はどこかしこも超少子高齢化の上に超認知症率の高い時代となっていることが確実視されていまして、それに加えて世界中で抗生物質の効かない細菌が蔓延するということもプラスされた未来になりそうです。そして、ついに登場した近代医学史上最強の MCR1。そんな中、スーパー耐性菌 MCR1 というものが登場したのであります。それは冒頭のように、目視録的なスーパー耐性菌という表現で示されているようなもので、現在最強の抗生剤を含め、あらゆる抗生物質に耐性を持ちます。今回は、冒頭の記事をご紹介したいと思います。なお、この、MCR1 の凄さは、その強力さだけではなく、拡散の速さにもあります。ほんの数週間ほど前に、初めて中国で見つかったのですが、その後すぐに、デンマークで発見されました。そして、ドイツから輸入された花菌類からも見つかっているあたり、ヨーロッパには、すでにこの MCR1 が定着している可能性が強いのです。下は中国で見つかった時の THP の記事です。最強の抗生物質でも殺せない細菌、中国で発見される。世界に広まるのか。THP 2015年12月4日。コリスチンは毒性の強い大腸菌と肺炎菌を殺すための最後の砦と言われる強力な抗生物質だ。ところが、このコリスチンに対して耐性を持つ細菌が発見された。イギリスの医学雑誌、ザ・ランセット・インフェクシャス・ディジーズ・ランセット感染症。 21月19日に掲載されたレポートによれば、これは突然変異した細菌で MCR1 という遺伝子を持つ。はじめに中国の養豚場で発見され、その後、精肉豚と人間からも発見された。現在 MCR1 は中国国内でしか発見されていないが、ポリスチンの使いすぎを止めなければどんどん広まるだろうと科学者たちは警告している。我々をこの問題を訴え続け、政府が動きを起こすよう働きかけなければいけません。さもなくば、増え続ける患者に対して申し訳ありませんが、あなたの感染症を治療する薬はありません。と言わなければならなくなるでしょう。ここに出てくるポリスチンというものは、動物への抗生物質として長く使われていたのですが、今年になり、人間にも抗生物質の最終救済薬として発売されました。つまり、最後の砦の効果も破られた可能性が高いのです。下は、今年5月の日経メディカルの記事からです。オルドレブ、気薬無効な感染症への最終救済薬。日経メディカル。215-05-08。新薬。コリスチンメタンスルフォン酸ナトリウム。2015年3月26日、ポリペプチド系抗菌薬コリスチンメタンスルフォン酸ナトリウム商品名オルドレブ点滴性中用 150mg の製造販売が承認された。略。本製剤は、既存の薬剤では期待できない感染症に対する最終救済薬と評価されている。しかし、副作用の発現など過去の経緯などから、薬剤使用に関しては適用する感染症や患者の選択、さらに投与中の患者の状態観察を定期的に行う必要がある。この最終救済薬も登場から8ヶ月で無力化してしまったことになります。今や耐性菌の進化のスピードは人間の開発能力を完全に凌駕しているようです。そして5年前のクレアを書いた時に、これは実はかなりまずいことが進行しているのではとは思っていましたが、予想以上の破壊力を持って事態は進んでいるようです。でも、個人的には、このことに対処する術がない、とは思いません。耐性菌に勝つという意味ではなく、その世話にならない方法は考えうると思えています。人間の細菌感染の仕組み白血球の働きを理解すれば、完全には無理にしても、多少の部分では防御できるのではないかとも思います。そのことについては、多少筋道の通ったことが書ければ、いつかは書いてみたいです。今回は、とりあえず、耐性菌は行くところまで行って、ついに西洋医学界は方策を失った。ということをご紹介したいと思った次第です。それでは、冒頭のオーストラリアニュース .com.au の記事をご紹介します。バクテリアコンテイニング MCR-1 ジーンリジスタントトゥーオールノーンアンチバイオティクスファウンドインデンマークニュース .com.au 2015年11月7日すべての基地の抗生物質に耐性を持つ MCR1 遺伝子を含む細菌がデンマークで発見される MCR-1 アンティビオティクス治療に使われるすべての基地の抗生物質に耐性を持つ耐性菌はほんの数週間前に中国で発見されたが今それがデンマークで見つかった。さらに悪いことにそれは2012年からそこにあり続けていた。先週のデンマーク工科大学の発表によれば、研究者たちは、人と食べ物から採取された大腸菌の細菌サンプルから、恐れていた、不死身の遺伝子を発見した。科学者たちは、2009年から撮影した、3000の異なる大腸菌サンプルの遺伝子データベースの見直しを行ってきた。具体的には、彼らは突然変異した。MCR1。という遺伝子を求めていた。この MCR1 は細菌に恐ろしいほどの耐性を与えることのできるもので、例えば抗生物質の最後の砦と言われているコリスチンにも耐性を持つのだ。医学誌ランセットに掲載された研究の中のプレスへの声明によると、今年初めに血液感染症に罹患した患者がこのスーパー耐性菌を持っていたことが明らかにされた。食品から採取したサンプルのうち、2012年から2014年の間に輸入したサンプルからも MCR1 遺伝子を含む5つの細菌が発見された。デンマークの研究者たちは治療することが不可能なこのスーパー細菌たちが今着実にヨーロッパに根を下ろしていることを恐れている。スーパー耐性菌が見つかった血液感染症の患者は 国外に出ていなかった。さらに、スーパー耐性菌に汚染された輸入食品は、ドイツから輸入された家菌類だったのだ。MCR1、を含有する細菌は、先月初めに、中国の豚や人々の間で発見された。この、MCR1、の脅威は、すべての基地の抗生物質に対する免疫を持っていることだけではない。これは、早く広がる可能性を持っている。MCR1、は、プラスミド細胞内で複製され、分配される染色体以外の DNA 分子、うちに存在することが見出しされた DNA の小さな移動する束だ。そして、これは複製され、異なる細菌の間を転送する力を持つ。作成日、2015年12月8日日。以上、転載終わり。そして、なんと古い記事を持ち出してきました。例の変人記事のひまわり氏が20年ほど前に投稿していたものです。まあ、笑いながら聞いていただくとしまして、問題は内容なのですが、彼はウイルスと細菌の区別もつかないという、粗忽者であり、題名をウイルスの逆襲としてあります。が、本当は細菌の間違いです。抗生物質はウイルスにはもともと効かないのですから、ウイルスはもっと奥深い存在でありまして、もしかしたら、細菌の奥で司令塔の役割をしているのかもしれませんぞ。それは、ともかくとして、すでに20年前に超耐性菌の存在が確認されて、人類は細菌との戦争に敗れたりとなっていたのですが、相変わらず、我が辞書には反省という文字はない、というように、医学界は相も変わらずに抗生物質を使い続けてきました。そして、今やその7割くらいが家畜に使われているそうですから、自分で飲まなくて、回り回って体に入ってきているわけですね。さて、塵も積もれば山となる。で、これから超耐性菌の出番が多くなるのは至極当然のことでしょう。さて、20年前の警告を無視してきた人類に未来はどんだけあるのでしょうか？その前に、お前アキオンのこと。の未来も残り少ない。などと言われそうですので、記事の読み上げに入ります。ウイルスの逆襲。いや、細菌の逆襲でした。ウイルスの逆襲。その2。スーパー病原菌の脅威。揺らぐ抗生物質治療から。NHK スペシャル。より。日野元琴学。1996-12-23。初版。おお、そういえばあのビデオはどうしたっけ？確か、今年の NHK スペシャルだったと思うが、撮っておいたはず。だが。あった、あった。ええ、ペニシリンってのは第二次世界大戦の時に発見されたのか。ビデオの内容から、ペニシリン、第二次世界大戦の時から使われ出した。カビが作り出している物質。この時から病原菌と抗生物質との戦いが始まったのである。場面は変わってロンドンの研究所。そこには人類が体験してきたほとんどの病原菌が保管してある。それはおよそ6000種類もの病原菌である。その中には、MRSA、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌、と言われる耐性菌も保管してあるのです。これはペニシリンに耐性菌が発生して、それに対してできたと言われるメチシリン。しかし、そのメチシリンにも耐性菌ができていたのだ。ここにバンコマイシンという薬が登場するのだが、バンコマイシン、何か古臭いのが邁進するんだろうかね、と思っていたら、これはあまり副作用が強くてもうこれ以上ダメだという患者にならないと使用されないでいたという抗生物質だった。バンコマイシン、確かに強副作用を無視すれば、耐性菌に対して強力な効果を上げた。1970年代、人類は病原菌との戦争に最終的に勝利したと確信しました。ところがこれは人類のおごりであったということが間もなく判明したのです。1986年、ロンドンの病院に新たな病原菌が現れたのです。ブリ。バンコマイシン耐性腸菌。という名で。病原菌があんな耐性メカニズムを考え出せるほど賢いとは。感染症研究部顧問、ロビン・クーパー氏はそう語っています。さらに、人間がどんなに科学の粋を集めても、あのような耐性メカニズムを考えることは不可能です。と驚嘆しているのです。そうだろうな、そうだろうな。大自然相手に人間がいくら知恵を絞っても、その裏を書かれるのは目に見えているんだろうね。所詮、自然の浄化作用。 という千古不滅の、いや永久に不滅であ、老大自然界の鉄則に勝てるわけないんだろうね。テレビを見てこんなことを喜んでいるのは俺くらいかな。いや、まだいるんだろうな。なんてくだらないことを思っていると場面はまた変わって、結核菌がまた復活しつつあるという、ストレプトマイシンによって激減したと言われる結核がまた世界で増加しているというのです。ストレプトマイシンによって激減したと、これには意義ありだな。あの本にはこんな抗生物質が出現しない前にすでに結核が激減したという証拠が書いてあったからね。自然の手柄を勝手に人間が横取りして、ライオンみたいなやつハイエナではない。だね。これ説明すると長くなるから後でと。80年代後半からまた復活し始めた結核は、ニューヨークでも92年に4000人発病。その半分は耐性菌結核という。そして致死率 50% 以上のものも出現。昨年には世界で300万人もの人が結核で死亡したというのです。それは抗生物質が登場する以前に結核で死亡するもののピークの時より100万人も多いというのです。これもそうだろうなと思うよ。何しろ薬が病原菌を作るとは夢にも思わないのが医学だからね。もし分かったら世界中が大パニックだろうね。俺の独りよがりの独り言は鼻息が荒い。一人でうんうんとうなずいて見ていると、パフツク大学医学部スチュアート・レヴィ教授とかいう人が出てきって何か言っている。人類は病原菌との戦いに勝ったという宣言がアメリカで行われた。確かに23年の間はそうであった。しかし、その間に耐性菌は耐性を身につけていったのです。そして90年代後半復活し始めたのです。私たちの身の回りは耐性菌だらけです。今や耐性菌を克服できるとはとても思えません。と教授は話しています。うん、これは敗北宣言だな。これ戦争だったら負けたからもう勘弁してくれよ。と言って謝るんだ。相手は何しろウイルスや菌と言われる微生物だから、いうことを聞いてくれるだろうか？などと真剣に考えていたら、次の場面。スーパー病原菌ぶり、デンマークではバンコマイシンがほとんど使われていないのに、VRE が発生しているのです。国立獣医学研究所フランク・オースト、ロック博士は、家畜にその疑問点を探ってみたのです。博士はデンマークの各地の家畜の糞を集めてみたのです。すると、家畜の糞の半数以上からブリが検出されたのです。そして、人間と家畜の菌は元は一つの同じ菌であることが確認されました。なぜ、家畜に菌が発生したか。博士は農場を調べてみることにしました。菌が出た農場と出ない農場の共通点を探ってみると、出た農場は大規模農場であることが分かりました。そして、家畜の成長が出なかった農場よりもずっと早いことに共通点を見つけました。その原因は家畜に抗生物質を与えていたのです。抗生物質を与えると家畜の腸の中の菌が死んで効率よく餌の吸収が行われるというのです。これは経済的な理由で、消費者がより安い肉を欲しがるからだと言うのです。その中に共通する抗生物質が判明しました。アポパルシン。バンコマイシンとほぼ同じ化学構造を持つ抗生物質でした。やれやれ。やはりお金儲けが主となっているの世界共通だな。家畜に薬が使われているのはもう相当前からだから、日本でも同様なのかもしれない。まあ日本人は愚鈍だから、いや失礼。気が良いからね。ここで気がついて欲しいのは、抗生物質を使った家畜から病原菌が発生した。という事実だ。言い換えれば、薬から菌が湧いた、ということだろうね。ここで再びスチュアート・レヴィ教授の登場となった。何私たちって、俺も入るのか。人類のことだね。そうでないと、責任は俺自身に相当あるように感じるからね。教授の段。私たちが作り出した耐性菌、抗生物質を使い続けた、結果続々と耐性菌を作り出したのです。そして全ての抗生物質に対、える耐性菌を作り出してしまったのです。私たちはそれをやってしまったのです。さらに場面が変わって、アイスランドでは抗生物質を個人負担に変えて、から使用量が減ったという説明の後、再び教授。大したことはないと思っている人がいます。私たちは目をかくまさなければなりません。私たちは抗生物質の歴史上、途方もない点、 木に差し掛かっています。再び病原菌に勝利することができるか、それとも敗北するのか、そのどちらかです。勝利ね。自然界から抜け出して生きていけるのなら可能だろうね。そうでないなら、無理だね。だって自然界の中に生息しているのが人間、だものね。教授だってそう言ってただろう。今や耐性菌を克服できるとはとても思えません。とね。そして、NHK のこのビデオの最終のナレーターは気に入ったね。世界各地に私たちの予想を超えて次々に出現するスーパー病原菌。それは人類が生命と健康を守るため抗生物質を使ったその時から進化を始めました。20世紀の代表的発見と言われ、現代の医療を支えてきた抗生物質。今、その神話が崩れ去ろうとしています。神話が崩れるというのは、それは虚構の神話だったんだね。でも、これ本当は深刻に悩むべき問題だよね。しかし、俺って相当悪魔的だね。これを見ていてちょっと喜んでいるんだから。いや、犠牲者を見てじゃないよ。やっと真実が見えてきたという気持ちだ、からだ。もう半世紀以上も前にこの間違いに警鐘を鳴らして、かえって、蔑みの目で見られていたおじいさん、そしてその意志を継いで固くな、張ったお父さんたち。全然日の目も見ないうちにこの世を去ってしまった人たち。俺は言いたいね。やっと気がつく時期が来たんだ。あんたたちは正しかった。偉かった。そして僕も少し偉いね。これが言いたかった。途中で言いたかった話で、人類が伝染病を撲滅したなどと宣言したそう。だが、これかなり赤い話だったんだね。天然痘も結核もいろんな伝染病が人間が手をつける前に激減したのだから、手柄は医学にはなかったんだ。というより、手柄を立てる暇がなかったと言うべきかな。俺が水漏れを直していたら、自然に水が止まったんだね。しかしこれじゃ、面白くないから、誰も見てないから、俺は自分の技術で水漏れを自家したとみんなに発表したんさ。それをみんなが信じてくれてね。今もって俺様は特級配管士さ。何、本当はどうだったって。水が漏れるだけ漏れて、自然に止まったんだよ。ライオンは、ハイエナが狩りをして捕らえた餌を横取りして食べる。ということは知っていたかな？予防接種の効果の虚構性を暴いた、現代医学太平の世を覚ます、黒船か。参考にどうぞ、私立図書館で見つけました。すべての親が知るべきこと、き、な、い、ぞ、よ、ぼ、せず、しゅ。イギリスからのメッセージ。レオンチャイ東著、毛利古来慣習。藤井俊介役、社団法人、農産漁村文化協会、発行、1992年9月30日、初版、2200円。人類は今重大な転機に差し掛かっている。ちっとも、以上。ということで、最近の細菌は強くなる一方でして、これ以上強くなったら生きていけない、家の妻。なんてほど、一言文句言えば、百も返ってくる妻の逆襲。まさに、最近とは家の妻に、勝るとも劣らない勇者、いや、たけし者なのでしょうか？あ、最後の記事は、妻欄。妻の欄。最近の欄。あなたは無事に切り抜けられるか？え？最近は夫だけじゃない、妻にも来るってのね。